マサ姉の獣話第9回筆者のご紹介。井上正輝、1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回の思い出し。読者の皆さん、お元気かしら？前回はツートンカラーの話。うっかり秋に大面積の土手やあぜで仮払い機使っちゃうと、寒さに強い冬春の青草が茂ってしまう。本来はススキやチガヤなどの枯れ草に覆われた冬景色のはずが、猿、鹿、イノシシの大好きな青草に覆われる緑草帯になるぞって話した。年末年始の防犯の話。賑やかな獣道。あのね、動物たちって獣道強要してるって知ってるかしら？獣道にカメラ仕掛けてみるでしょ。一本の獣道をね、タヌキが通るでしょ。しばらくすると子連れイノシシが一列になって通る。やがてタヌキが帰ってくる。後を追うようにアナグマが通る。広島の庄原ではなんと熊まで同じ道を通ってるのが映ってた。そのカメラ仕掛けたのは山の中じゃない。集落の民家の裏山の家庭菜園の縁にある山桃の木に縛り付けていた。なぜ年末年始なのか。でも動物は年末も年始も関係ない。毎日同じように餌探してる。冬の田畑って動物から見れば餌が見つかる穴場なのよね。青草もあるし、稲刈り跡の田んぼの藁の下、収穫終わった畑の野菜くず、白菜や野菜の外葉などはバッタやミミズも結構多い。共用道の共同作業。一本の獣道をいろんな動物が共用するとね、結果的に共同作業で柵を突破しちゃう。アナグマがイノシシ用のワイヤーメッシュ柵やトタン柵なんか突破するのは朝飯前。ほんのちょっと柵の下の地面掘るだけでくぐり抜けてしまう。次にタヌキがその穴くぐると穴がもうちょっと大きくなる。共用の獣道だからイノシシもやってくるでしょ。するとね、アナグマが開けた穴に簡単に鼻が突っ込める。イノシシって鼻先で70キロの重さ持ち上げることができる。肩から首の筋肉使ってワイヤーメッシュ持ち上げちゃう。アナグマは別にタヌキのためになんて考えてないし、タヌキもイノシシのためになんて考えてるわけじゃない。けど支柱まで持ち上げられた柵は鹿が立ち上がって体重かけたら倒れることもある。結果的には寄ってたかって共同作業したのと同じでしょ。今月の宿題。年末年始何かと慌ただしいけど、柵を一回り、地際に突破口になるような穴がないか点検してみよう。